高山さんは昨日行ってないのか、でも家から見てたんですよね。
キーノートはそうです。
すごい長いことやってたもんね。
うん、なんかそもそも起きた時に30分ぐらい前で、それがもうとっくにこうモスコン一周してるみたいなことを聞いたんで。
あ、行列？
そう。
え、そんなにいたんだ。
なんかだって9時から始まって12時半ぐらいまでやってたでしょ。
そうですね。
去年のところだとね、なんか初日と2日に分けてやってたけど、
うんうん、で毎日お見合いがあって、
うんうん、今年はなんだっけ、ピクセルか。
そう、ピクセル、
クロームブック。
もうゲットしたんですか。
ゲットして、昨日は会場で普通に使って、今日は家に置いていったみたい。
おお、あれはあれ、どうなの、
どうなのか、
どう
使い道に困るっていうのをみんな言いますね。
まあ、そうだよね。
すげえハードウェアとしてはいいじゃないですか。
そうですね。
レティナディスプレイでしょ。
そうですね。タッチもできる。
だけど Chromebook なんだよね。
そうですね。ローカルで遊べない。
ああ、ネットにつながってないと何もできない。
ある程度はオフラインにできるんですけど、
うん、
まあ、ね。
まあ、Chrome だもんね。
うん。
とはいえ。というか、あのタッチってどうなの？なんかすごい違和感あるんだけど、あのこう、斜めになったスクリーン。
つきますよね。画面につ
く？
あ、指紋が？
うん。なんか、なんていうんだろう。iPad とか Android とかやったら、画面に指がひっつかないんですよ。
指がひっつかないっていうのは、ちゃんと滑るっていう意味？
そうそうそう。僕の手が脂っこいのかもしれないけど。
あれが引っかかるんだ。
そうですね。
ダメじゃん。それが売りなんじゃないの、今回の。
みたいですね。
タッチで使えるっていうのはね。
でもいちいちこうマウスもあるわけでしょ。マウスっていうかトラックパッド、
はい、
なんか使い分けに困るというかね。
そうですね。
どういう感じなの、あれは。マウスの代わりになるっていうことだけ。
まあそもそも僕なんかこう5時間ぐらい経つ前気づかなかったかな。
あ、タッチできるっていうことに。
そう、押されるわこれみたい
な。まあそうだよね。なんかこうタッチしろっていうアフォーダンスが全くないよね。
そう、あのUI が普通 の、 あのデスクトップ版だから、
うん、
ブラウザとかでページ開いてもそうだし、
うん、じゃあスクロールとかをこうピュッてできるっていうことか。
あ、できます、できます。あの Google マップでピンチとかもできる。
おお、そういうこと。
あ、それはいいかもね。
うんうんうん。
でも普段のあんまウェブページ使ってるときにあんまピンチズームしたいと思わないけど。
そうですね。
そうなんだよね。っていうかそれって、ウェブアプリを書く側はタッチのイベントっていうかそういうつもりで書いておけば Chromebook ではタッチとして使えるってこと？何言ってんのか自分でもよくわからんけど。
いや、そうなんだよね。なんか Google がピクセルを売ったりとか配ったりするのは、うん、ウェブデベロッパーの人にタッチ UI のアプリを書いてほしいからでしょ。ウェブアプリ。
あ、そういうこと。じゃあ本当にそのなんていうの、マルチタッチ用のウェブアプリになっていればそのまま Chromebook ではタッチとして使えるっていう、ただそれだけってことか。
うん、
でも Chromebook しか使えない。
あ、そうだよね。あ、でもそれはそのうちなんかさ Nexus とかでも同じように、 あの Chrome で、
まあ、解像度、まあ、解像度あんま気にしなくていいのか、 Web だから。
なんかこの辺のあれだよね、 Google の中で Android とか Chrome とかヘッド同じになったけどなんかコンフリクトしてるっていうか同じようなことみんな違うプラットフォームでやろうとしてるみたいな。
あ、そういうのは全体的にありますよね。
うん、
言語とかもそうだし。
大企業になってきたね。
全体的になんかプレゼンはいつもそうなんだけど、 Google のプレゼンって見ててちょっとハラハラするっていうか。
まあ実際こけたしね。
そうそう、なんかこうスピーカーにちょっと焦りが感じられるんで。
うん、なんか頑張って背伸びしてる感あるよね。
あ、
うん、なんかみんなジョブズの真似をしようとしてる感があるんだけど、あれがちょっと痛々しいというか。
キーノート途中まで良かったですよ。
途中まで良かった。
なんか2時間ぐらいしたらしんどくなってきて、
うん、
ああ、そう、最後の1時間なんか辛かったね。
最後なんかラリーページ出てきてさ。
あ、そうですね、
うん、質疑応答とかやってたけど
結構長い時間取ってやってたよね。
うん、1時間弱やってたんじゃないかな。
なんか喉なんかセクシーボイスだなと思ってたら、
そうそうそう、あれ
あれだったんだよね、あの声出ない病気になってたってやつで、
うん、うん、なんか声帯の手術をしたとかなんとかよくわかんないけど、
うん、去年なんかそれで出れなくなったみたいな話が、
うん、うん、そのいろんな Google グラスとかのレギュレーションをどう対応するかとかいうのの答えが、なんか島 法律が有効を狙わない島を買ってそこで実験するみたいな。
ラリー・エリソンみたいなこと。
そんなこと言ってたけどね。なんかバーニングマンみたいに。
ああ。なんか違い方言的な空間を作る。うん。まあなかなかグラスどうだろうね。俺まだ使ってないか分かんないんだけど、使ってみた？
僕も使ってない。
あ、本当。かけてみ、うん、見ないと分かんないよね、あれね。
そうですね。
なんか使った人の話を聞くと結構面白いっていう。
使った人の話を聞くとよく分かんないって言ってましたよ。
あ、よく分かんないって言ってた？
半々なのかしら。
去年の IO 出て予約できた人の分が今日シッピングしたんだっけ？
今日っていうか、なんか 2,3、うん、日前。
うん。
うん、
なんで今年は買えないんだとかありますけどね。
あ、まだ買えないんだ。
まだ買えない。
なんかセッションとか行ったの？
はい、スクラスのセッションは今日だけで、それが3つあって、最初のやつがすごい人気で、それは10時から始まったんだけど、15分前に行ったらもう全然入れなくって、
うん、
行ってたうちの友達は30分前にはもういっぱいだったって言った。
ああ、じゃあ後で録音を見ないと。
そうそう、うん、それがオーバービューで、その次にサーバーサイドの話があって、で3つ目がクライアントの話だっていうことで、それが興味があったから行ったら、なんかね、そのオーバービューの時にそのグラスの SDK 出すんやみたいなことを言ってたらしくって、その話がきっとある違いないと思って言ったら、あ、グラスって Android でさって言ってADB でつないでさ、アプリケーションとか動かせんだよねっていう話でした。
あ、それ SDK じゃないんでしょ。
そう、つないでルート取って普通の Android から自分でアプリかけるよっていう話をされました。
それは正しいやり方なの？
いや、ダメです。あのタイトルは面白くって、なんだっけな、 Voiding your warranty。 お前がそれ言うんかみたいな。
ネタとしては面白いけどね、
うん、
期待していった人はちょっとあれだね。
まあ結構拍車かけたりしてる。なんかそこでターミナルアプリケーション入れて Ubuntu 動かしてすごいやろうみたいな。
なんかアプリ出てたよね、ツイッターとかフェイスブックとか。
ああ。
今日。じゃあまだ SDK は一般公開はされてない
みたいですね。
うん、
どういうふうにつくんだろうね、SDK。いまいちイメージがつかめないけどな、うん。
結構なんかガイドラインみたいなのありますよね。
うん。
邪魔してはいけないとか、細かい字で書いたらあかんとか。
あとなんか、そのアクションをしてる間はそれをこう外から分かるようにしなきゃいけないみたいな。
あ、
なんか盗撮とかさ、
うんうん、
できないように、うん、っていうのをなんか質疑応答であってたよ、
うん、
それでも外に出るあのインターフェースってないよね。
あ、なんかグラスがピカピカ点灯とかするんじゃないかな、わかんないけど。
あ、そうなん
だ、うん、光りますね。
光るので、まあ、メッセージを発信できると。
なんか録音とかしてたら。
そうそう、
すごい普通のアンドロイドでした。
あ、デバイ、あの OS はね、
あの最初の最初にやることは、あのグラスっぽい画面あるじゃないですか、
うん、
あれを Android のホームに置き換えるみたいなことして。みんなすげえすげえで、
ちゃんと動くのかね、その速度で、
うん、
UI は触れるんだよね、一応グラスのところ撫でるように触るとこうタッチ
できるみたいな。ああ、そうですね、あの横のやつを、
うん、
やっぱ使ってみると分からんな、
うん、あれそう、たくさん会場に使ってる人がいて、使ってるというかつけてる人がいて、外から見たら本当に分かんないですね、あの画面に何が表示されてるかは分かんない、うん、
グラスでもつけてるっていうのは分かるよね、
明らかですね、
うん、まあ変なことやってるっていうふうに見られるリスクは、まあ、グラスの存在を知ってる人にはないってことか。
うん、
うん、
微妙だね。
微妙だよね。なんかあの記事出てたけどさ、こうグラス流行んないんじゃないかっていう話があって、なんかセグウェイとかと一緒でこう新規性でなんかね飛びついてくれる人いるけど、うん、それつけてることがかっこよくならないと、なんかこう挙動ってるように見られたりすると同期って見られて、 なんかこう出てこれないんじゃないかみたいな話はあったよね、
うん、最近通勤にセグウェイを使っていると見かけます、
うん、しないで、
そうしないで
跳ねられないように気をつけないとまあでもそうやって珍しいレベルじゃん、このギークの集まるサンフランシスコでそれがまだこう新規性を持って見られるっていうレベルだからさ、
あと高いっていうのもありますね、
うん、
まあね、あれは結構デバイスとしてはヘビーデューティーっていうのはあるから、まあグラスはそういう意味では気軽ではあるのか、
でもやっぱりこう日常的に使う感じじゃないですよね、
うん、
どうしてもやっぱり前髪かけながらアンドロイド触っている人ばっかり、
あれしかしバッテリーどれぐらい持つんだろ
う、どうでしょう、
なんか記事では4時間ぐらいしか持たないって読んだけど、
うん、あやっぱそんなもんだよな、だって容量がね、どう考えてもないじゃん、あんなヘッドマウントでこう支えられる重量の限界っていう物理的なものがあるしさ、でずっとつけっぱなしにしとく使い方じゃないんだろうねきっと、
うん、
ああそうですよ、確かあれって確かなんか物理的グロールみたいなもんだから、
グロール
そう、ビカンってなんか通知が出るとこです、あつけっぱなしでなんかするとか映画とか見る感じじゃない、
うん、うん、
チラッと見るもんです、
なるほどなるほど、ノティフィケーションセンター的な、
でそれを書くための API サーバーのやつがあって、それはすごい簡単に書ける、
おおそういう話ね、
なんかそう見てた人が、友達が見てて、あのパブサブハーバブみたいになんか Google のサーバーを経由してそのサブスクライブすると自分のアプリからのプッシュが、まあ、Google のサーバーを経由してグラスに届くみたいな、まあ、アップルのプッシュみたいなもんだと思うけど、
今回新しいやつの正式発表になってなかったっけ、 GCM だっけ、
ああクラウドメッセージング、
うん、
それとは多分なんか、
うん、ちょっとバタ
つかな、違うんだろうね、
あそうなんだ、
うん、
うん、
まあフラグメンテーションっていう話で言うと、あのハングアウツ、
うん、
まあ、なんか IM がなんかごちゃごちゃしてるからっつってハングアウツでまとめるっていう感じだったけどね、
はいはい、
昨日もうすでに iOS とかのアプリは出てたけど、
出たね、
うん、
微妙な感じだったけどねなんであんなに適当な作り方するんだろうな、不思議でしょうがない、
UI が
UI ね、いや、うん、だってさ iPad 版まあ普通にそのね IO を見て、いや出たんだって入れるじゃん、
うん、
で起動するスプラッシュスクリーンでいきなりこうギザギザのジャギーなスプラッシュ画面が出て、
うん、
で出てきたらなんかフォントすごいし、
あ確かにフォントがすごい、 iOS
フォントすごいでしょ、
なんか日本語フォントがやばいんだよね、
う
ん、
そうそう
やばいよねこれ人を不快にさせるために選んでるとしか思えないあとなんかプルトゥーリフレッシュのなんか向きが逆、
ああ確かに下ですよね、
うん、まあ、これはまあ下に出るからそうなんだろうけど、そもそもプルしなきゃいけないシチュエーションがあること自体がよくわかんないよね、
うん、まあちょっと Facebook のコメントとかも下にコメントが流れてくるのにリフレッシュが上にあるっていうのはちょっとおかしいなって前から思ってはいたけど、
うんうん、
でいざ入れられるとなんか違いすぎて、うん、気づかないしね、あんまり、
うん、
ラリーページがなんか IM とかをもっとちゃんとインターオペラブルにしたいっつって、なんかマイクロソフトみたいな会社と付き合うのは大変だとか言ってたんだけど、
うん、
昨日 MS が Outlook.com に Google トークサポートを出して、
うん、
そしたらなんか Google は Google トークの XMPP サポート廃止してバングアウトで言ってることとやってること全然一致してないってい
う、ひどいねそれ何それ XMPP あるじゃんってもう多分みんな喉から出かかってたと思うんだけど、
そうそうそうお前がやるなよ
ひどいなそれは、
まあ、XMPP のスタンダードの上ではできないことがあったんだろうけど、
うん、
動画とかね、
そうだよね、うん、まあ、ハングアウトは無理っていうのは分かるけど、
うん、デバイス系はあんまりこうなんか、あデバイスもそうだし、あと Android 5、
うん、
キーライムパイだっけのアナウンスがあるかと思ったら何もなかった。
そうですね。
ああ。
まあ逆に OS アップデートしなくてもいろんな API が使えるようになるみたいな。
そうそう。あれがすごいいいなと思いますね。
例えばどういうの？
なんだっけな。あの今日見てたのはロケーションの API でどういうようなことができるかっていうと、 正確で電池が持ちます。
それフィーチャーなんだ。
まあそれはギャグでできることはあって、あの今ユーザーが何してるか分かる、歩いてんのか自転車に乗ってんのか、
アクティビティ、
そうそう、
お
でもね本当に自転車こいでましたよ。
それって API で分かるってこと？
分かる、通知が来る。
マジで？その変化をフックできるってこと？
うん、
今乗り物に乗ったとか。
そう、
それはいいね。
ちょっと面白そうですね。
それ GPS は必要としないんだよね。
そう、それが
マジ
どうやってんのかなと思ったんですけど、会場でじっとしてる自転車をこいでるだけで、あ、自転車乗ってるっていう数値が来たから。なんか自転車乗ってるようなパターンがあるんですよ、ポケットに入れて。
アクセロメーター、加速度メーターだけでやってんだよね。
そうそうそう、なんか機械学習で頑張りましたって言ってました。
マジで？それすごいね。
Google Now とかでさ、なんか今月は何キロ歩いたとか出るよね。
へ、
誰も同じの多分内部で使ってたんだろうけど、
うんうん、
それはなんかあの iOS でそういうアプリあったじゃん最近。
ああ、ありましたね。
なんだっけ、なんか入れとくと教えてくるやつ、うん、そういうのが簡単にというか OS レベルでサポートされてるっていう感じですよね。
それがあの新しい OS だけじゃなくて 2.2 でも使える。
2.2 でも使えるんだ。
そう、重要なポイントです。
2.2 でも使えるってすごいね、
うん、
そこまで頑張る意味があるのかよく分かんないけど。
あります、あります。あのでも 2.2 の人はまあ少しいて、でもその人 OS でアップデートするのは無理だから、その機能をうちらが使いたくても提供できないっていうのが解決された、
うん、
うん。
あとはジオフェンスとかもそうだよね。
ジオフェンスは似たやつがもともとあったんですよ、
うん、
プロ棋士なんとかみたいなが、電池が持つになりました。
それちょっとね、あんまりこう楽観的になれないんだけど。なんかアンドロイドで電池持つって言われると本当かって思うんだけど、
例えばあのそのアクセラメーターとか使ってユーザーがじっとしてるときはあんましいロケーション情報をアップデートしなくていいじゃないですか。
ああ、そういうことか。
とかいうのを入れましたって言った、
うん、
例えば
デバイスをじゃあテーブルの上に置いてると本当にちゃんとディープスリープっていうか起きないようになってんだ、
うん。
まあ、バックグラウンドアプリを書く人でとかには、まあ、ちゃんとその辺がコントロールもうちょっと精度細かくできるようになるっていう。
でもさ、そのアクセロメーター自体も結構バッテリー食うんじゃないの、そういう意味では。
そうですね。
それが常時起動してたら結局センサーだから、なんか同じような話にな
る。まあその、この感覚をどうするかですね、
うん、
じっとしてたら伸ばしていったりし、
ああそういうことか。だんだんこうエクスポネンシャルにポーリング感覚を伸ばしてみたいな。
なんかジオフェンスってさ、iOS にもあるけど、
うんうん、
ちゃんと使ってるアプリってあるのかなと思って。
パスブックじゃない？
ああ、パスブックね。
ああ、ディメンバーザミルクも確かそう。
うん。
スクエアとか？
うん。
ああ、スクエアもそうだね。スクエアのあの、あれか、感情払いのやつか。
ウォレットのやつ。
うん、ウォレットのやつとか、スターバックスの。スターバックスのもなんかあれだよね、店を、お気に入りの店を何個か登録しておくと。
う
ん
う
ん、
そうそうそう
そう、その店に近づいた時に出てくるってやつだよね。
そうなんだよね。でもあれうちの近くのやつ入れてたら家にいても出てくるから鬱陶しいんだけど。
それはしょうがない。
うん、なんだかよくわかんないことになって。
あとなんか iOS のデベロッパーではそのジオフェンスをバックグラウンドシンク代わりに使ってる人がいるらしいけど。
どういうこと？
インスタペーパーで。
ああ、それインスタペーパーですね。あの家に帰ったらシンクする。
あ、そうそう、そういう意味ね。はいはいはい。
それができないじゃん、iOS だと、スケジューリングっていうのが。だからそれを自宅にジオフェンス貼っといて、外から家に帰ってきたら、勝手にシンクするみたいな。
なるほどね。
うん。やってるらしいけど。
うん。まあ、それはある意味正しい使い方なんだね。
正しいというか、アビューズなのか分かんないけど。
あれですよ、あの、まあ、家の電気を制御するやつつけといて、家に近づいたら電気つけるとか。
うん。
そういう感じだよね。最近流行りだね、そういう、
うん、ああ、地図変わりましたね。
ねえ、結構今回パワーアップしたよね。
今日来てたよ、あのベータテストのやつが、うん、そう、見た目がちょっと見た目あの色がなんかアップルのマップみたいになって地図の色が。でもなんか、ね、 見やすくなった気がする。
うん、
うん、あれは何ができるようになったんだっけ。
宇宙から見れます。
宇宙から見れる。 3D で見れる。
しかもそのちゃんと日の当たっている方向で見れます。
うん、あ、本当に。
それ最後にすげえ歓声が上がっててさ、よく意味が分かんなかったんだけど、
うん、アメリカ人は宇宙大好きなんです。
あ、
そこ。よく分かんねえな、
本当に分かんない。
うん、なんか Google Earth になったのみたいな。なんか賢くなるのかね、こういろいろ見てるジャンルを学習していくとか、なんかポイントオブインターレストがちゃんと出るんでしょ、
マップに。あ、なんかね、そうそう、地図上のアイコンとかはなんかちゃんと前よりすごい良くなってた。
うん、うん、あれは良さそうだよね。
あとマップ自体ではなかったけど、その Siri みたいにあの地図調べて場所をこう音声で調べて、でここからの何分かかるって聞いたら、その行き先言わなくても、そのさっき検索した場所に対しての現在地から の, あのディレクションとかが出るっていうのはいいなと思ったね。
うんうんうん、うん、だんだん賢くなってる。
昨日はでもそれ Google なので試したら全然動かなかったから、まだアップデートしなきゃダメなのかな。
Google Now っぽいやつが多分あの Google グラスに来るわけですよ。
ああ、そういうことか。
チラッと見たらなんか今の情報だけ見える。
ああ、うん、それでも常時表示されてるわけじゃなくて、イベントドリブンで出てくるんですよね。
そうそう、 Google Now の API ってないんだよね、まだ
ないです。
うん、
あれも今回発表あったら面白かったんですけど、
なんか関連してるのかなと思ったのは、なんかインボックスアクションとかいう Gmail の、
それ知らない。
なんか Gmail に HTML メールでメールを送って、そこになんか JSON だか HTML5 だかでこうマークアップしとくと、その Gmail のメールになんかレビューしたりとか、あとフライトの情報とかを取ってきたりとかできるみたいで。
ほう。
なんか今って Google Now ってフライトとか、あのパッケージ、あの UPS のトラッキングとかを Google が頑張ってパーズして、
うん、
出してくれるんだけど、なんかそれを標準化するみたいな感じなのかなっていうのがあったよ。
それは HTML でやった場合ってこと？ HTML メールの場合ってことか。
そう、だからあのメールを送る側がなんか多分ちゃんとコーディングしなきゃいけなくて、
メタタグをつけてあげる。
そうそうそう、
はいはいはい、
まあちゃんとうまく動くか分かんないけど、方向性としてはいいかなっていう。 Google が頑張ってやるよりも、
うん、
そっちの方が健全な気がするんだけど、まあ、ちゃんとでもね、フライト飛行機会社がちゃんとやってくれるかどうか分かんないからね。
まあね。てか、それって普通にメール書くときにもそれを使えるようにするってことだよね。人同士でやり取りするときにも、そのフライトの時間を単に書くだけじゃなくて、なんか、マークアップ埋め込むみたいな機能が多分 Gmail の中につくんじゃないの、うん、
そうなるのかね。今だとなんか、7pm tomorrow とか書くと勝手になったりするけどね。
うん、そうそうそう、うん、ああいうののなんかちゃんとしたマークアップフィーチャーになるんじゃないのかね。
リッチメールみたいな。
うんうん、
うん、めんどくさそう。
まあ UI がごちゃごちゃしそう。 Google
だと、うん、流行るかどうかは分からんね。
うん、
Android Studio だっけ。
あれは狂気
インテリジェ
でしたよ。みんなエクリプス捨てられるみたいな。
あそこだけすごい盛り上がってた、
ね、スタンディングオビエーションぐらいの。
今までやっぱみんな相当苦痛を覚えてたんだなっていう。
あれはでもインテリ J っていうのはまあよく聞くけど、やっぱエクリプスより全然いいんですかね。
うん、
いいんじゃないの。エクリプスがいいってことはありえないと思う。
あ、それはあれですよ、エジケンさん、
うん、
X コードとアップコードみたいな。
アップコード使ってない。
はい。あれもジェットブレンで同じ製品です。
いいの？
いいって人もいるし、X コードで十分って言ってもいい。
使ってる人いるの？
リファクタリングに便利です。
まあ、X コードを保管するというか、
そうですね、
X コードが良くないところをやってるって感じだよね。
うんうん、そう。
まあ、インテリ J なんか一応ダウンロードしてみたけど、あのスイングで書いてあるから、こう Mac で起動した時の違和感がすごかったけど、
はいはい ていうか、そのなんだろう、主要なデベロッパーの中でちゃんと自前でゼロからその IDE 持ってないのが Google だけだから、なんかコンプレックスあるのかもしれないね。
うん、
その MS だったら VS あるし、Apple だったら Xcode あるしっていう感じで全部一から作れるじゃん。でも Google ね、ずっと Eclipse に頼ってたし、まあ今回一歩それが上にレイヤー上がったけど、うん、まあ開発環境いけてねえっていう、
うんうん、
答えたんじゃないの。
でも言語が Java である以上さ、
まあね、まあそこはいかんともしがたい
よね。どうしようもないよね。まあなんかデモでやってたあのプロファイルとかいじったりとか、あとプレビュー、なんか文字をなんかいろんな言語の設定で、
うんうん、
ドイツ語だとここが折り返しちゃうでしょみたいなのは、なんかライブでこう反映されたりするのは、ああ面白いなと思ったけど。
ああやってたね。
うん、
まあ言語リソースの問題だけじゃないんだけどね、実際には。まあでも、うん、
ああ言語リソースといえばあれですよ、デベロッパーコンソールから翻訳できる。
ああ。あれは何だ、あれはストリングファイルをアップロードして、
そう
するとその翻訳会社に発注して、
はいはいはい、
納品まで全部ウェブでやってくれるっていう。
そうそう、うん、
あれってそのストリングスに XML に書いてある文字だけを見て翻訳するのかな、
しかないんじゃないですかね。
だと思うよ。
だって実際はさ、その UI がどこにあるかによってさ、
そうです、
変わるじゃん。
そうです、
うん、
まあ、使い物
不思議な顔向けができてる、すごいアプリが出る。
うん、それちょっと気になるよね。
うん、
そういうベンダーって前から結構あるじゃん、そのローカリゼーション系っていうか、そのリソース翻訳系の API を提供してる言語とか、
あマイ言語とか、
なんかそういうサードパーティーの会社結構あるよね。なんかそれをオフィシャルに提供することにしたみたいな感じのノリなのかね。
でも API よりもっとあのタスクラビットとかに近いというか、もう実際に人がやるんでしょあれって。
そうです
ね、うんうんうん、うん、なんかそういうサービスいろいろあるじゃん。
うん、ああつなぐのがね。
うん、
まあ確かに。あとそれもそうだし、そのベータ版を ロールアウトする機能とかもあったじゃん。
あれすごいですね。
うん、あれってだからテストフライトとか、あと日本のミクシーがやってるデプロイゲートだっけ、
うん、
あったね、うん、
とか若干涙目な感じのになってるけど、どうなんですかねああいうのも。
うん、
いいんじゃないですか。
まあ、なんかパーセンテージとか決めてこう徐々に出していくっていうのは、まあ Google でしかできないもんね、うん、あそこをいじって持ってるのが Google だから。
うん、
なんかそういうのとか、あとベータ版ロールアウトするやつとか、あとなんかストアのリファラートラッキングとか、
はいはい、
なんか Apple だとそういうのできないから、 Apple のデベロッパーでこういうのが欲しいって言ってる人が見て、
うん、
キーノート見て言ってる人が結構いたけどね。
うん、
アップルやんないだろうな。
リファラ見てあの集計取るみたいなサードパーティーの会社は結構やってたんですよ、アンドロイドは。
あ、
そういうのあったんだけど、やっぱりそれも Google やった方が手っ取り早いっていうのはありますね。
リファラ見ててどこでやるんですか。
あのどっかの広告とか踏んだ時に、
うん、
その広告踏んだクリックをその会社に飛ばして、で、Google Pay とユーザーを飛ばす。
あ、じゃあストアに行く前に一回リダイレクターかましてみたいな。
そんな感じ。
うん、
で、Google Play はリファラーをユーザーがインストールした時にアプリに渡すんですよ。
あ、
だからそれで取れる。
そうそう、あのなんか Google Analytics の中でどのページから来てインストールして最初にローンチしたところまで全部こう、
うん、
トラッキングできてたから、
うん、
あれはさすが Google かなって思ったね、うん、なんかもう3時間もあったから、いろんなしっちゃかめっちゃかやったもんね。
何があったかもう覚えてないから
一応メモ取ってあるんだけど、
あ
とはね多分ミュージック、
ああミュージックありましたね。
でもあれもさ、すげえ違和感あるっていうか、なんかデベロッパーカンファレンスな
だから
さ、
そうなんだよね、
なんかこんな API ありますって言った後にさうん、なんか音楽聴けますみたいな
月9ドルとかって言われてもね
アップルだとさ WWDC でそういうデベロッパー向けのやつをやって、その
そうです、ね、
記者向けのその製品発表とかサービス発表は別の時にやるじゃん普通は、
うんう
ん、なんかこの順番の統一感のなさがすげえっていう
確かにすっごい途中に出てきたよね
ミュージックはこれ Spotify とか RDO とか、
うん、
あれ見てても何も目新しさを感じないっていうか
そうですね、う
ん、それ Spotify でできるじゃんみたいな、うん、今ちなみに どの音楽サービス使ってますか
Spotify
僕は使ってません。
僕は RDO と一応ミュージックマッチも一応入ってる。
ああミュージックマッチは使ってます。
あじゃあエジケンもミュージックマッチ使ってる
よ、ね、うん、マッチは使ってる、
うん、まあ、Google をあえて使おうっていう気にはならないけどね
ああでもあれですよ、あの Android 使うときは Google Play のミュージック使います。
うん、まああれ無料だもんね、だって、
うん、
あのシンクしとけばね。
まあ一応シンクはしてあるけどね。
そうそう、ミュージックマッチ、 iTunes のミュージックマッチは Android 使えないから、
うん、
まあしょうがないんだよね。
なんかその辺いまいちだよね。
結局エンドツーエンドにならないというか、まあもうアップルで完結しちゃえば一番幸せなんだけど、
うん、
まあアルディオで僕がちょっと結構満足しちゃってるけどね、ほとんど、うん、
アルディオって いくらだっけ。
PC だけだと5ドルで、そのモバイルも含めてだと 9.9、
うん、
なるほど。じゃあそれに合わせてきた感じか。
みんな同じだよね基本的に。カルテル作ってるのか知らないけど
まあああいうのって大体ねライトホルダーが決めちゃうから、その枠は出れないんだろうね。そ
うそうそう、うん、とまあ似たような感じだけど Google プラスのなんだっけな、写真、
あああれは盛り上がりましたね。
写真を
自動で賢く分類してくれるみたいな、
うん、
あとまあフィルターもそうだよね。
うん、
うん、
写真はね僕最近あの Adobe レベルから Everpix ってやつに変えたんですけど。
おもう乗り換えたんだ。
まあレベルはね年間で申し込んじゃったから、うん、あのあと2か3ヶ月ぐらいはあの切れないんで両方今併用してるんだけど、まあ Everpix 良さそうかなって。
初めて聞いた。
いいね Everpix、 いいよ、う
ん、なんか元 Apple の iPhone とかやってた人が作ってるらしいんだけど、何がいいかっていうと、まあ、コンピューターから普通に写真アップロードするのもできるし、あといろんなインスタグラムとかツイッターとかフェイスブックにアップロードしたやつを勝手に書き集めてくれるのね。で Google プラスが昨日やってたみたいに、そのなんかいろん同じ時期に撮影された写真とか似たようなものが写ってるやつとか勝手にこうまとめてくれて出してくれるっていう。
うん、
ほとんど同じだよねそういう意味では。
うん、
うん、
なんかこうシグニフィカントな写真が大きく出てくるみたいな、なんかタイルレイアウトで。
そうそう、
なるほど。
まあなんかレベルがいいなと思ったのは、結構 UI が軽いですよね。
うん、
その要はもう写真って全部あの Mac mini とかに全部入ってるんだけど、まあ何十ギガもあるから簡単に持ち歩けないわけじゃん、
うん、
そうね。でまあフリッカーに全部あるんだけど、出先にあのこの間3年前に行った旅行のどこどこの写真つってフリッカー見に行ったらもうめっちゃ時間かかるわけよ探すのに
そうね。
だけどレベルとかそのエヴァーピックスはこうすごい検索が早いのね。
うーん、
ささっとこう日付でバーっとフィルターして一覧がバーって出てきて選べるから、まあそれいいなと思って。
うん、軽いの大事だよねやっぱこういうのは。
うん、だクラウドにあるんだけどその手元ではサクサクっとこう探せるっていうのが良くて、レベルとエヴァーピックスは、
うん、
まあ、Google プラスはね、あれ結局なんか Google プラスとさ Gmail の容量もマージするとか言ってなかった？あドライブだっけ？
だから15ギガとか言ってたね、
うん、
ちょっと微妙かな。
微妙だね、15ギガ微妙だね。あのでもあれでしょ、 Google プラスのスタンダードの画質のやつは無限なんでしょ。
そうです
ね、要はリサイズしちゃったやつ。
ああ、もともとのオリジナルサイズが別容量ってこと。
そうそうそうそう、だからまあそこを使い分けできれば、要はその使い捨てのストリーム用というかあのポスト用のやつはもう低解像度でバンバン上げてって気にせずに、
うんうん、
そう。でもそこは なんていうか、あの自動分類と、分類はいいんだけど、あの自動補正とかオリジナルのやつにやってほしくないですか。
そうだよね。
そうだね。
でやってくれた対象はあのスタンダードなんですよ。
え、そうなの？
Google のあの、そうです、プラスのやつは。
微妙だな。
ちょっとこう難しいなと思って。
まあでもスタンダードでも多分 Twitter とか Instagram とかよりちょっと、うんうん、ちょっとでかいんだよねサイズは、
う
ん、
そうそうそう。
でも Google プラス自体がどうなんっていう話だよね。
まあなんか UI が Pinterest みたいになっちゃったけどね。
なったね。あれひどくない？
まあ写真とかがマルチカラムでバッて出てくるのはまあいいっちゃいいかな。
いいのかね。まあ大きい写真が大きく出るようになったっていうのはいいけど、微妙だな。なんか Google がこう自分で UI の先を行こうとするとなんかあんまりいい思い出がない。
あとなんかオートハッシュタグとかいうのがあってさ、なんか投稿内容に応じて勝手にハッシュタグつけてくれるみたいな。そうじゃないんだよなって思ったんだけど。それじゃハッシュタグの意味ない
だろ。意味ないよね。ね、あれパンチラインのためにあるんだから。ギャグを勝手に埋めてくれちゃ困るよみたいな。
だいぶ勘違い感がちょっとあったけど、
ね。すごいね。まあ非常に Google らしい勘違いというか、まあ微笑ましいけど。
まあ、ビッグガンドーラーは僕結構プレゼンがあのさっきハラハラしてるって言った中ではビッグガンドーラー一番あの安心して見てられるからいいんだけど、ね、
そうね、そうね、安定感あるよね。
うん、
うん、てか普通に喋るのうまいから
そうそうそう。他の人はちょっとさ、なんかアクセントすげえきつい人とかさ、うん、なんか辛いよね。
早口だったりするしね、なんかペラペラって喋って、うん、
あのなんか拍手する隙を与えない人もいるし、
あとこう拍手しないと進まないでって人もいる。
拍手を求める
イズニクールみたいな。
自分で言っちゃったっていう。
拍手しないと前進まないよみたいな。あのプレッシャーは微妙だよね。
最後のマップの人とかだいぶ辛かったな、
うん、
だって30分ぐらい話しててさ、
マップが長いね。確かにたくさんの言いたいことあったかもしれないんだけど、
あそこは完全に記憶喪失になってましたね僕は、うん、
寝てた
寝てたね。
なるほどね。うちらの業界としてはゲームサービスが始まったのがちょっとあれですけど。
そうだよね。
あーゲームセンターみたいな。
そう、まあ、実際ゲームセンターなんですけど、であれがクロスプラットフォームでみたいな。
クラスプラットフォームっていうのがちょっと意外だったよね。
ね。ウェブとアンドロイドくらいかなと思ったんですけど。
iOS も。
そう。
アカウントで全部シンクするっていうこと。
そう。Google プラスのアカウント。
じゃあ iOS でなんか3面とかまでクリアして、アンドロイドに行ったら4面からプレイできるみたいな。
そうそう。あ、もちろん我々のやつもできますよ。
なんか、職業トークが始まってる
から。ポジショントーク。
ポジショントーク。
まあでもそういうやつですね。
うん。
Google プラスのアカウントってのでどうなんでしょうね。
ああ、必要なの。
まあみんな Gmail 持ってるっちゃ持ってるかもしれないけど。
まあ持ってるよね。
持ってるし、だってシステムにインストールされてるでしょ、アカウントが。
ああ、Android は。
うん。あ、Android はね、そうそう。あ、iOS とは違うか。
うん、そうそう。だから実質的に Android だけのゲームセンターになるかもしれない。
確かに。
あ、未知数ではあるけど、だいぶでも裾野広いよね。Google がやるっていうのは。
そうですね。
うん。まあなんか、Apple がやるよりちょっと、サーバー運用的には iOS か。安心感があるというか
。確かにね。
だって iOS のやつとかさ、あのレタープレスとかが出た時に落ちたじゃん、
あ
ーサーバーが。
あ
ー、まあそのせいか知らないけど。なんかまあサーバーのことはサバヤニっていう感じはするよ ね、
そうですね。確かにね。まああんまり細かいところまでまだ見れてないけど、結構ちゃんとアチーブメントリーダーボードと、あと対戦、リアルタイム対戦の、うん、 あのデバイスとデバイスの通信とかもちゃんとサポートしてるし。
そうですね、
ピアツーピアのやつデモが失敗してるやつ、
そうそうそう残念でしたね。
あれはネットワークはダメすぎるから
あれ3回ぐらいやって失敗したもんね
最後諦めたもんね。
あ、まあちゃんとこうフェイクでやらなかった勇気は認めるっていう。
あ確かにあの会場じゃ無理だろう ね相当 Wi-Fi デンシティ高いし。あ、まあでもこれでかなりディスラプションが発生する感じですね、あの業界的には。
あ、
うん、あとなんか一応クラウドセーブっていう、まあ、セーブデータも扱える感じになってるし、
うん、一通りあるなっていう、
ね、そうね、あの Apple はあのドキュメントの保存が結構クソなの で、ね、iCloud への、うん、なんかコンフリクトとか、うん、なんか適当によろしく。
ああ、でもあれですよ、クラウドセーブも開発者がやらないといけないマージを。
ああ、そうなんだ、
うん、
お、
結局マージの仕方してるのはお前らしかおらんやろっていう。
まあそらそうだよね。
あ、コンフリクトした時の、
そう、まあ、うん、そこを Google さんやったらなんとかしてくださいよみたいな気持ちはありますけど
やっぱ神にも無理だったから
ゲームロジックによりますからね。
うん、まあそうだよね。
結構そういうとこは他にもあって、なんだっけな、あの IAB というのがあって、インアップビリングですけど、
ビリングね、
お金払うやつね、あれでマネージドオブジェクトが導入されまして、最近まではこうアプリの開発者がユーザー何買ったとかをちゃんと数えてないとあかんかってんけども、バージョン V3 で俺らが数えててあげるで、でも0と1しかない。
え？それってノンコンシューマブルのあれと一緒？
だから2個以上やったらお前が全部数えろって。
なんだそれ。
だからすごい片手落ちなんです
意味わかんねえそれって要するに消費できないものを扱えるようになったっていうだけだよね。
アイテムとかってこと？
うん、
アイテムというか多分フィーチャーのアンロックとかそういうやつじゃない？
あ、
そうそう、ああいうなんかパーシステのやつも簡単にできます。
ああ
そうか、それはなんかいまいちだな数数えてくれたらすごい画期的だけど ね本当にサーバーいらなくなるから。
そうそうそ
う、
うん、惜しい
惜しいね
これって明日まであるんだっけ？
はい、
まあでももうほとんど
明日メガネもないし。
ああ。高山さんもメガネ目当てだった
か？完全メガネ メガネ目当てです。
お
お。思いっきり外した感じですね。つらい。
まだ先だったか。
うん。でも来年ぐらいに売るんじゃなかったっけ？
そんな感じだよね。
計画はそうだよね。
うん。
うん、いや、なんか。バーで禁止されてる、グラスが禁止されてるバーとかさ、
うんうん、
あと多分運転中は使えないとかいろいろ出てきそうだよね、法律関係で。
運転は危ないでしょうね。
うん、
うん、でもさ、運転っていう意味で言うと、あのヘッドアップディスプレイってあるじゃん、あの車のフロントガラスにこう直接情報投影するやつ、
うん
はいはい、
うん、
あれとあんま変わんないっちゃ変わんないよね。
うん、
そんなことないのかな。
グラスはちょっと 目線が上がるんですよ。だからその瞬間に前が見えなくなってる。
ああ、そういうことか。あ、焦点が近くに合うしってことか、うんうん、なるほど、うん、まあ規制はされるだろうね。あんなの携帯をずっと目の前に置いてるのと一緒だもんね
そうそうそう、
携帯を首から吊ってるようなもんでしょ。首っていうかね、目の前に固定してるようなもんでしょ
ああいうのが入る、そのグラスみたいなのが入るのはアメリカだけなんじゃないかなって気もしますけどね。
なんで、
うん、
なんか昔5年くらい見たときに Bluetooth ヘッドセットをつけて大声で喋っている人がたくさんいたんです。
おったおった、
いるね。
だからそれが違和感なくやってるぐらいだから、グラスも多分彼らは違和感ない
確かに。
でも日本ではなかなか難しいかなという気もしますね、うん、
まあ日本では Siri もそうだし、
うん、
まあ、Bluetooth ヘッドセットで電話する人ほとんどいないしね、
うん、やっぱ見た目を気にするから周りの、
うん、おしゃれな人多いからじゃない。
うん、グラスそんな悪くないですよ。
あ、そう、
うん、色もいろいろありましたし、
うん、
赤良かったです。
でも結局それに向かって OK Google とか言ったら、ね、何ですかみたいな。
ただの変な人だよね。
うん、
もうちょっと掛け声をねカスタマイズできた方がいい。
ああそうね。
だからカサージュしちゃったらさ、そのグーグググラスを使ってることがわからない隠せるじゃん。
ああなるほど。でも独り言言ってることには変わりないからダメじゃないですかね。怪しい人ってことで。
うん、そうね。Siri 以上におかしいよね。なんか本当に独り言になるから。Bluetooth マイクと一緒だね。
でも Siri はさ、なんか耳に近づけてアクティベートするっていうオプションがあるんだよね。
あ、
だから電話してる風に喋れるっていう。
あ、
うん、だからちょっとその辺が Apple ちゃんと考えてるなと思って。
それ気にしたことなかった。
いや、なんかこう喋りかけるの変じゃん。やっぱり。
ね、
うん、そうですね。
まあまだあるからね。もうグラスはないけど。
まあ、僕らはもう終わってるけど。
終わってる。始まってない。
そういうことやね。
え、さっき言ってたけど WWDC は2人とも行かないんで。
僕も行かない。
僕も行かないです、ね。
まあ僕も行かないけど。
うん。外野からウォッチ
する。まあまた出たら外野からわーわー言うっていう。
そうね。わーわー言う感じで。
やりましょうか。
はい。
じゃあそんな感じで。
はい。
おーい。
はい。
お疲れ。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
お疲れでした。